ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、砂時計の続きですね。現代の日本の社会とか、我々の人生っていうのが、古代とどういうふうに関係しているのかと。古代に日本というものが5万年ですね。だからものすごい長いわけですよ。我々は2000年前のからの、今までの2000年間の歴史っていうのは、大体覚えてるんですけど、わかるんですけどね。平安時代だとか、江戸時代だとか、いうふうにこう覚えてるわけですが、内容もある程度知ってるんですが、それは5万年のうちのたった2000年ですから、まあその前の5万年間で日本人の基本的な性質が決まり、我々の人生が決まり、我々の体が決まってきたわけですね。ごぼうが食べられるのは日本人だけなわけですが、これもその5万年間でできてきたわけですね。それから一番大きいのが、力が正義ではないという、その全くこう中国とか中東とかヨーロッパなんかに全くない考え方ですね。他の国は、日本以外の他の国は全部力の強い方が正義である。で、現在の日本はややそういう風になってしまったわけですね。これはヨーロッパ、中国の文化も入ってきて、その後ヨーロッパの文化も入ってきたということから、少しずつ少しずつ5万年間蓄積した日本の素晴らしい考え方、力が正義ではないというのが崩れましてね。それで、まあお金の力、それから腕力、腕の力、それから、知恵の力、そして権力、権力の強さ、こういったもので、現在の日本は支配されてるわけですね。ですから、まあ、現在の日本に住んでる人が、ぜひ、天照大神の、がおられて、その横に軍隊がいるという図、絵をね、何度も見てもらいたいと思うんですよ。つまり、力が正義じゃないっていうことですね。そうするとね、力が正義じゃないっていうと、何が正義かってことになりますね、次は。この何が正義かっていうときに、人の良さっていうか、人の偉さっていうか、人人格っていうかね、優しさとか、それから毎日の行動が本当にこう、他の人が見て感心する行動かと、まあ、いう点になりますよね、それは。それぞれまあ、天照大神の場合は、まあ、血筋もありますね。神様だという血筋もありますね。まあ、そういったものが、人間が偉いか偉くないかの差をつけるということになりますので、そうすると、まあ、日本は世界で大きな国では一つだけ奴隷がいないんですね。これを言うと必ず、あるところで反論が来るともう覚悟しておりました。っていうのは、奴隷がいないというのはどういうのかっていう、何を言ってるかって言ったら、社会を調べれば奴隷のような人って必ずいるんです。それはね、まあ、いろんな事情がもう様々ですからね。だけど私の言ってるのはシステムとして、社会のシステムとして、奴隷の階級というのを持ってて、それがまあ少なくとも 10% ぐらい国民のね、それ半分とか、まあそういったことを言っております。それでまあよく例に出すのは古代ギリシャですね。古代ギリシャはまあ 10% ぐらいが平民っていうか普通のソクラテスとかそういった人とか政治を支配してる人で、90% はほとんど奴隷のように働いていた人ってことになるんですが、その奴隷という身分はどのくらいの人がいたかっていう研究を見ますと、まあ60から80% ぐらいいたかなっていう感じなんですね。ですからまあ、奴隷同様の何の権限もない。もうただ言われる通り、もう身をこなにして働き、ある時に猛獣に食わらされたりなんかするというような感じの奴隷さんですね。まあ、日本ではそういう方はいましたけど、大体僕がざっと調べたところ、歴史的に、そういう人は 1% 以下ぐらいはいたんですね。まあ、だけど、これは私の言ってる奴隷がいないっていうことと違うんですね。だけど、まあ、この世の中には、そういう細かいところを見て、本質をできるだけ見ないで、人を蹴落としたいっていう人がすごく多いもんですから、なんか、なかなか話が難しいんですが、だから日本は格差がなかったんですね。これもね、また格差がないって言いますと、後で説明しますが、士農工商ってあったじゃないかと。今あれ、小学校では、昔みたいに身分と教えてないんですね。職業分類と教えてるんですね。で、これのまた格差っていうのが、どういう格差っつったら、例えば侍が一番上だっつったって、侍が一番貧乏です。お金という点ではね。だからまあ、お金は、侍は持っていないと。 しかし一番身分が低いと従来から言われておりました。これ間違いですが、商人はお金が一番持ってるんですね。ですから力という点では、日本はこの力が正義ということを あまり表に出ないように、一生懸命お金とかそういうのを、お金は商人だけとか武士は権力だけとかつって分けて、権力とかお金の力とか腕力とか知力があまりその支配要因にならないように社会を作っていたわけです。で、まあこれは今でもね、やろうと思ったらできると思うんですよ。まあ国会議員の歳費をね、まあ名古屋の河村市長がやっておられるように、河村市長の市長のようにですね、税金をもらう人が税金を出す人よりか、お金をもらってはいけないといつも言っておられましたけどね。ということは、例えば市長さんでしたら、その市の平均所得が500万なら、基本的には市長さんも500万だ。まあ、それプラスして市長さんだからある程度の活動が必要だから、まあ、それに300万乗せて800万にするのはいいけども、まあ、現在みたいに市長さんの給料は2500万だと、年俸はね、そういうようなことはしないと。まあ今国会議員が4000万とか1億とか言われてますからね。まあ今みたいな社会になってしまうのは、金権政治になってしまうのは仕方がないんですね。これは日本の伝統とは違うわけです。そこでもう一つ踏み込んでですね、僕は最近というか、まあ10年ぐらい前から言ってるのは、なぜ人間社会は平等ではダメなんですかと。平等でいいんじゃないですかっていうと、まず第一に来る反応が、いや、人間は平等社会になっちゃったら努力しないっていうんですね。で、私はね、これについては、まあ私の職業の領域で一つだけ例を出しますと、私が大学の時に、成績をつけるときね、よくできた人をいい点数、出来が悪い人を悪い点数にしてたわけですよ。これ当たり前ですよね。採点しますから。特に私なんか物理系ですから、割合と答えが厳密に正しいかどうかわかるわけですね。まあなんか文章を読んで、この文章で作者がどう考えたかなんてことになると、まあ人によって考え方は違うんですけども、まあ、物理ってのはそれほど曖昧ではないので、ちゃんと採点できるんですね。だけどこの採点っていうのが、その本人、学生本人にどういう意味があるのかなと思って、まあ10年ぐらい学校の先生やってた時、8年ぐらいかな、ちょっと疑問を非常に強く感じまして、まあ私いつも言っておりますから聞いた人もいると思いますが、答案を長さだけで決めるようにしたんですね。A4 の紙を配りまして、名前書いてくださいねと。それから黒板に問題を5問書いて、で、どの問題でもいいから好きな問題選んで、1個でもいいし、5問全部でもいいけど、まあ自分の好きなように書いてくださいって。で、あと長さだけで決めますから、長さが29センチ4ミリですから、それの半分まで書けば50点ですよと。で、みんな学生がわーっと笑ってましたよ、最初はね。まあ、そのうち有名になりますから、学生もわかってると、武田先生の講義を聞けば、答案は長さだけだと聞いてますね。わかりますね。これをやりますとね、本当に私びっくりしたんですけど、1年目からね、それまで試験の成績をつけるときよりか、つけてたときよりか、つけなくなって長さだけで決めるようになった方が、がぜん内容がいいんですよ。みんな理解してるんですよ。ほぼね、僕最初の年に本当びっくりしました。ああ、人間とはこういうものかと思いましたね。学校で今まで小学校から試験なんですよ。だから自分が漢字を身につけるとか割り算ができるってんじゃなくて、試験に通るためにっていうね、目的が自分じゃなかったんですね。ところが改めて僕がですね、いや、それ牽制球は打ってるんですよ、時々講義で。まあ皆さんは、が成績がどうだってね、僕は皆さんの人生に責任持てないから、まあ、別になんか内職してても何でもいいけど、だけどせっかく授業料を払ってね、講義を聞くなら一応その時に、自分の身にしといた方がいいんじゃないの、こういうようなことは言うんですね。だからまあ学生もそういうふうに思ったんでしょうね。今まで大学入るまでとにかく試験に通るための勉強だった。しかし、あ、そうか、武田先生の講義は自分のために受けてんのかと思ったんでしょうね。とにかく格段に違うんですよ。もう問題っていうか、そういう物理、僕が教えてる物理に対しては理解度が違うんですよ。全然違うんですよ。これでね、なるほどなぁと。だから、それはね、あんまり平等にしすぎるっていうのは問題ですけどね。社会ではいろいろな人がおられますから、 そういう人間の汚いところとか、サボりのところとか、ズルのところとかをある程度加味しなきゃいけないとは僕思うんですよ。だけども、平等だとみんながサボるのかと言うとですね、私はね、一人一人の人は自分の人生が充実して、ああ、生きてよかったなと思うような人生を目指してると思うんですよ。それが社会システムで今金に変わってるので、できるだけお金をもらいたい、お金をもらいたいってなってるだけだと思うんですね。私がよくこれも引用する、どなたか非常に有名な社会学者の方が書かれた本で、まあ、中世のヨーロッパのことを書かれた人がですね、まあ、随分昔の原始社会のゲルマンですけども、1日に3マルクずつのお手当を親方からもらって、麦をこう飼ってた人が、まあ、その村がですね、親方が新しい釜になって、一人当たり狩る量が増えたんで、これからは1日4マルクにするよとこう言ったら、そしたら、農夫の人たちが、まあ30人とか50人とかね、がね、いやいや、親方さん、今の3マルクで十分に生活してますから、それでいいですよってこう言うんですね。じゃあ、親方が、じゃあ1マルク余るから、じゃあその余った1マルクは、僕がね、貯金しといて、なんか、お祭りとか、そういう時に、使ったらどうって言ったら、いやね、遊ぶ時には、ただでもらった金だったらいいけど、自分で働いた金で遊ぶんじゃあんまり面白くないからって言ってる描写がありました。それで僕ね、その時に現代というのが非常に曲がってるなと思いましたね。つまり、現代はお金をもらったら仕事をすると。これは中国とか中東とかヨーロッパの悪しき文化なんですね。日本だけが実は平等でも人間は働くと。これが現在の日本人の真面目さにつながってるんですよ。だから日本の工業製品がなぜ優秀かっていうとですね、日本の工業製品っていうのはもう会社との契約なんか全然かけないんですよ。工場で働く人たちは自分たちの製品を良くしようと思うんです。ところがアメリカ人はどう考えるかって言ったら、契約の範囲の中だけでやると。だから隣の工員がボルトを締め忘れてるのを見ても、アメリカでは注意しません。自分と関係ないから。だから日本だったら必ず注意します。おい、お前そこボルト締めてないぞと。これはなぜそういうことが起こるかって言ったら、やっぱり力が正義という概念ではないってことなんです。これがもう日本の現在の工業製品の宝なんですよ。本当は学校でもこれが宝なんですよ。だから学校が今ね、力が正義っていう原理で教育をやってますが、もしそれを外したらね、まあ、僕の体験のように、やはり日本人はさらに、やっぱやると思うんです。これが日本人の正直さ、真面目さなんですよね。ですから、我々は世界に稀なる真面目な民族なんで、それをやっぱりね、生かしていく。真面目じゃない人いますよ。だけど真面目じゃない人に別に合わせる必要はないんで、真面目な人に合わせた社会を作っていかなきゃいけないと思っております。